ここはラジオの中にある架空のスナック、カムトゲザー。今夜も自由すぎる大人たちが集まって何やら盛り上がっていますね。レディオスナックカムトゲザー、この番組はクラブハウスとアーカイブ&スタイルの提供でお送りします。はい、こんばんは。今日はお客様と一緒に、はい、ようこそ。乾杯。
乾杯。お願いします。
うん、松本さんのお仕事の、
いや仕事というよりは、まあ、もう僕、まあ、ゴルフ、一応ゴルフ業界の末席におるんですけれども、うん、もうゴルフ業界では知らない人は絶対いないっていう、もう、いやそうじゃないですか、
本当に。知ってる人は知ってるけど知らない人は全然知らない。
それすら当たり前じゃないですか。いや本当にもう、カメラマンの宮本拓さんです、う
ん、宮本拓さん、はい、カメラマン、ゴルフフォトグラファーでいらっしゃるんですね、はいはいはい。
もうゴルフのもう名だたるコースのオフィシャルの写真家をされてたりとか、
ツアーとか、
はい、もう大体ね、なんか日本でゴルフの写真あるじゃないですか、見たら大体宮本さんの実は写真やったりするので、
でもね、タクって言うとね、若い人わからないわけよ。タカシだったね。
え、そうなんですか。
18歳、高校生まで、高校、まあ、あの仕事するまでね、タカシだった。
あ、そうですか。
それがね、
う
ん、まあ、あの、まあ、写真の仕事するようになって、うん、で、まあ、アメリカ行くようになってからかな、うん、タク宮本にして、
あ、そうなんですね、覚えてもらいやすいよね、
はいはい、ちょっと、あの、だからね、ずいぶん経ってからその同窓会とかやった時に、うん、みんな誰かなとかっていう感じで、
そうですか、はい、
名前変えてみんなもええことやね。
え、もすっかり変えられたんですか。
いやいや、あの芸名みたいなも
の、戸籍は一応高橋のままで、うん、あ、そうですか、はい、そうですか。でももう通称はね、はい、もう宮本拓さんって言ったら本当知らないのはいないですよ、はい、
だってだって、マスターズのトーナメントでは、フォトグラファーとしての世界最多撮影記録を保持されている。世界の最多ですよ。
そうですよ、すごい。いや、世界の宮本拓ですよ。
ねえ、はい、誰でもそんなんね、
いやいやいや、そんなご謙遜。いやいやいや、
でもすごい前からまっちゃんがね、言ってたもんね、海南出身でこんな素敵な人いる
って。和歌山の出身の方。
そうなん
ですよ。先輩、
いや、なんかこの番組を始めた時は、その和歌山出身で、和歌山出て活躍してる人に、なんか、あの、ゲスト来ていただこうっていうお話だったじゃないですか。やっぱり宮本さん、僕一番頭の最初に思いついたというか、うん、宮本さん来てほしいなと。その時はまだ僕、宮本さんも知らなかったんですけど、思ってて、知らなかったで、知り合ってなかったんですけど、
ね、それでご自宅にお邪魔
させていただいたりとか、
はい、させてもらったりとか、はい、じゃあ僕も、あ、じゃあ来てもらったらええんちゃうんって言ったら、いや、そういう軽い感じじゃないんだよってすごい言ってて、だから今回は満を持してないなっていう。
そうなんです、よ
かったです。ようこそ。
いや、ありがとうございます。はい、
今お住まいはどちらなんですか。
そう、あの、今ね、神戸の方にね、3年前に引っ越ししていて、それまで東京10年、
はい、
それまでずっとアメリカに住んでて、うん、はい、ロサンゼルスを拠点として、
う
ん、
まあ、
世界中ずっと旅しながら、
うん、いいですね、
ツアーと一緒に、
あ、ツアーとかもう、あの、コースの撮影とか、うん、世界中スコットランド行ったりアフリカ行ったりとか、ね、ヨーロッパ行ったりとか、
うん、いや、素敵。
自分で仕事を探さないと仕事がないもんなん
だ。いやいやいやいや、うん、そうですか、うん、じゃあ和歌山は、はい、結構帰って来られる。
あんまりなかったんですよ。まあ、本当にね、まあ、両親もいたんで、まあ、うん、本当にでもめったに帰れなくて、で、まあ、そのある時その表彰してくれるっていうんでね、その文化奨励賞というのをいただいて、和歌山 で、うん、でその時に、まあ、和歌山久しぶり帰ってきて、でそこの県民文化会館で、あの、写真展をね、
そうですか、
やって、まあ、その時に同級生とかね、うん、あの、来てくれて、こんなんやっとったんやって感じでね、あの、だから同窓会も今出てなかったから、あんまりね、そういう存在もね、隠れてて。
じゃあ高校卒業されて、うん、もう東京に。
そう、あのね、最初ね、まあ、バンド、音楽が大好きだったもんね、
はい、
で実は和歌山に宮井楽器っていうのが
はい、はいはいうん、有名な
有名なであの一番上だったからな、まあ、日曜日そういうコンサートをやっててあそこはヤマハの楽器を売ってたもん、はいはいでまあ、そういう反則の一環として、まあ、日曜日サンデーコンサートみたいなやつでその中のバンドにそのカティーサークっていう党員を中心にしたバンドと、うん、シンジケートチャプターっていう党員をこれもまた党員を中心にしたバンドが、はい、すごいかっこよかったね。
へ
でまあ、同級同い年のやつ人もいれば一つ上ぐらいの人もいて、うん、まあそのなんていうかないやかっこいいなかっこいいなと思いながら、うん、で自分もまあギターを弾いてたもんで、はい、ああいう人たちになりたいなっていうんで、ね、だから日曜日になったらその見合い楽器に来て、はい、でその隣でコーヒー飲んで帰るみたいなね、
うん
うん、でまあそのバンドマンなんかとまあよく遊ぶようになって、うんうんまあ、いずれ自分もああいうレベルでねやりたいなと思ってまあ東京行ったわけ、うん、で最初まあジャズのクラブに入るんだけども、うん、でキャバレーとかに出演してやり始めるんだけどねやっぱりねなんかね自分の才能のなさにすぐ気がついた、
うん、レベルが違いましたか。
いやいやレベルが違いました、
まあ、東京まあ、ね
ね、俺にできるのはもう酒が飲めるぐらいし
かないと思って十分な才能ですよ
で酒飲み始めて、まあ、下北で飲み始めたら、まあ、そういう、うんまあ、その人たちがさらに憧れてた人たちが集まる、うんうんバーがあって、うん、下北沢に、はい、上田正樹とか、はいウエストロードブルースバンドの永井隆とか、まあ、みんながね、うん、そこの一軒の店に集まるわけ、でそこに僕ももう本当に開店から閉店までいるようなね金もらえるわけ
それ80年代ですか70年代
うーんででそういう人たちと仲良くなったもんで、はい、でまあそういう音楽の写真を撮ることになって、
うん、
でブラックミュージックレビューっていうそういう黒人音楽のそういう雑誌があって、まあ、そこの仕事でその来日ミュージシャンをね、
うん、
レイ・チャールズとか、はい、ジェームス・ブラウンとかもうその当時はすごい来日の人がいて、うん、それを全部撮ってた。
えそれ撮ってて言われるようになるまではやっぱりカメラをちゃんとなんていうんですかね熟知されたんですか。
いやいやあのね、まあ、和歌山にいる頃にそういうねまだ蒸気機関車が走ってて、
はい
はいうん、蒸気機関車でてっちゃんだったんですよ。
あ
鳥鉄だったの、
はいはい、
てっちゃんで、で和歌山みかん列車が走っとって、うん、でその子あの蒸気機関車撮ったり、うん、でそれを撮ることによって、まあ、旅を覚えて、まあ、北海道行ったり
なるほどなるほど、
まあ、写真を撮ることはねこうしたらこうなるっていうのぐらいは分かった、う
ん、へ
で大学行くようになって、まあ、あの音楽自分でもやるようになったりとか、うん、あの新聞社で暗室マンをしてね、うん、まずあの写真の、まあ、基礎を習ったりして、
うん、あじゃあもうベースがそこであったんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でそこにそういう来日ミュージシャンの話があってね、うんまあ、その当時はでもフィルムだったから、うん、舞台の写真撮るっていうのはなかなか難しくて、うん、そのフィルムっていうのはその今のデジタルカメラだったらもうほっといたって映るんだけど、うん写真フィルムってなかなか映らないのよ。思うように 色が色どころか映らないの、
うん、
だからそれを映すのには相当な、
うんそうですよね
止
まってるわけじゃないですよね。
そう止まってるわけじゃないしなおかつ暗いし、うんでまあ、そういう撮れるチャンスのある人っていうのは、まあ、舞台で1人とか2人で、
うん、
じゃあビビキング来日しましたって言っても撮る人は多分撮ってた人3人もいなかったんじゃないかな。
そんな感じだったんですね、
うん、だからそういうチャンスを得られたもんだからね、まあ、すごい、まあ、興奮して、
うん、
で、まあ、そういうミュージシャンとなんか、まあ、日本の代表するようなミュージシャンだったから、まあ、楽屋に行くわけよ、
うん、
楽屋に挨拶にね、うん、だから楽屋まで入れちゃって、
うん、
その神様のようなそういうミュージシャンの楽屋に入れて、うん、でもうドキドキしながら撮ったんだよね。
すごい
な。
すごい経験。
でまあそれでレコードジャケットを撮ったりとかライブハウスのあれ撮ったってたんだけど、
うん、
でもこれじゃ飯食えないんじゃないかなとか思い始めてちょっと先行き不安になって、ね、やってることは楽しくて楽しくて毎日楽しくて仕方ないわけ。だいたい来日するとまあライブハウスを何か所か回るもんで、まあそれなりに仕事もあったし、でもねこれを一生の仕事としてやっていけんのかなっていう不安の方があって、でそういう時にたまたまそれ1983年にプロゴルファーで青木勲っていう日本を代表するねプロゴルファーの人がアメリカのハワイアンオープンでアメリカの試合で初めて勝った日本人がいるわけよ。でそれをたまたまのニュースのテレビで見て、すごい人がいるなと思って、いやゴルフって面白いなとか、やったことないんですよゴルフなんか、やったことないんだけども面白いなと思って、そしたらたまたまそのニュースを取り上げた新聞、翌日新聞買った下にその募集で朝日ゴルフって当時、今もうないんだけども朝日ゴルフって雑誌のカメラマン募集って出てた。
おお、すごいですね。
それに心がねポロポロとこう惹かれて、はい、これいけるんちゃうかなと、で受けたら通って、でそれからゴルフの世界に。
それまでゴルフはプレ
ーとはもう全くしたこともない。たまたま親父のお兄さん おじさんがは昨日かとかでよくゴルフをしてたわけ、和歌山ゴルフクラブとか、大阪ゴルフクラブとか昨日かのとこに回ったりして、ゴルフが好きなおじさんで、あゴルフってこう、あでもお金持ちのするスポーツかなっていうね、感覚があったんでね、でもまさか自分がするとは思わなかったし、こんなにどっぷりねハマって、な感じだったかな。だからまあでもまあそのまあちょっとほんまのことを言うと、本当はゴルフがそんなに好きっていうよりも、そのゴルフを取りに行ったらそのまあ青木さんがそのアメリカで活躍したからアメリカ行けるんじゃないかなと思ったわけ。
じゃあその憧れがすごい。
そうすごいっていうのは本場 そのニューヨークとか行ってライブハウス行きたいし、南部のねブルースのクラブに行きたいとかっていうね、ちょっとね横島な感じがあって、もう下心があって、で入るんだけどなかなか自分にそういう順番が回ってこなくて、あの先輩たちは海外のね取材によく行くんだけどなかなか僕には回ってこないから、これはまずいなと私の目指したもんじゃないなとでこう会社を辞めて、これはもう自分でいいかなしゃあないなと、でこれ喋っていいのかどうかよくわかんないんだけども、実は、ゴルフの仕事をしやるようになったんだけど、すぐちょっと辞めてすぐ仕事がちょっとない時代があって、その時にまあ高校野球取ったりとか、その日がその社長シリーズ、新社長シリーズという、
あなるほど、
仕事でね、新社長の仕事でたまたま日興商事という日興あの飛行機のね JAL の日航の子会社の日興商事の新社長を取って、その人はその前までは日航の JAL の、常務取締役で広報担当部長だった、でその時に片桐機長がその、あの逆噴射事件で広報が叩かれて、一回休みということで日興商事に社長になられた日、なったばっかりの日に8月12日に取材に行ったわけよ。でそれが羽田空港日本社があって、ほんで、取材が終わりました。次の日が大阪 のある放送局の社長の取材 でじゃあお盆やしどうしようかな、飛行機も混んでるな、新幹線もいっぱいあるなとか思って、まあでも羽田空港だったしね、まあちょっと一応覗くだけ覗いてみようかと思ったら、そんなお盆の真っ最中の6時の便が取れちゃったんですよ。すげえ俺ついてるなと思って、で123便のチケットを手に入れて、でもなんかすごいお腹が空いてね、6時の便、いやなんかもうそれでホッとしてしまって、あビール飲みたいしお腹空いたなと思って、で2階の寿司屋 でまた並び直したわけよ、6時の便のチケットは取ったんだけど、でお腹空いたからちょっと試しにと思って並び直したら7時の便も空いとったわけ、123便の次の125便が空いとったん で変えてもらって寿司を食った、そしたら雨になってしまった。
すごい運命の別れ。
でそれで、あ、まあまあ、その後長いけどね、その後は長いけども、で、まあ、そういう話をしながら、あ、これは命が助かったんだなと、はい、っていうことでアメリカ行こうと、うん、もうこれはもうちょっと、うん、あの、自分はなんか助けられたんやなと、うん、まあ、やりたかったことね、もうそんなお金やなんやかんやはもう最後についてくるんちゃうかなと、うん、勝手な絵方向に思って、うん、でアメリカへ飛び出していったの。で87年からアメリカの旅するようになって、アメリカツアーをね、
それいくつぐらい、いくつの時ですか、87年は
28だった、
そうなんですね、
そのぐらいかな、なんか30前だったような感じかな、
すごい、
うん、そんな、そう、だからまあなかなかそういう、今はインターネットで、まあ、情報とかが入るし、うん、だけどあの当時としては、じゃあそのツアー行って飯が食えるのかとか、うん、どう行って行けるのかとか、そういう情報はなかったから、本当にね、勇気がいた。だから勇気ないから、まあそういうなんかもうエイヤーで行くしかね、だからそういうことがあったから、あの、自分はちょっとね、あの亡くなかった方たちもたくさんいるんだけども、なんか自分はちょっと助けられた部分もあって、あ、悔いが残らないように生きていこうと思って、
チケットも取ってたもん、
ねえ、
すごいね、そうね、
お寿司食べてなかったら、
そう、
お腹空かへんかったらね、
よかったです
ね、お寿司
すごいね、でも、すごい、ちょっと今増えましたね、
じゃあそういう偶然この日やね、なんか、
そうです
ね、うん、で、まあ、あの、本当亡くなられた方もたくさんいるのは本当あれなんですけど、あの、まあ、そんな感じでね、アメリカ行くきっかけになって、
僕ら高校生の時やね、ちょうどね、
そうや、
うん、
まあ、そっか、じゃあ何も決まっていない状態でもうとにかく行こう
と、とにかく行こうと、
へ
え、まあね、拾った命みたいな感じですよね、
う
ん、言ったらね、
まあアメリカツアーを旅するようになって、まあだんだんこう、あの、その時にまあ思ったのが、まあ自分の中でこう、要するに会社のお金で行くんだと、もうすぐ終わっちゃうような気がしたんだよね、だから自分のお金ドルで稼ぐ、うん、ゴーと、うん、円で稼ぐんじゃなくてドルで稼げるようなカメラマンになりたいと思って行ったわけ、まあ、そういう大きな目標をね、絵は大きく描いた方が面白いから、あの、まあ、自分でなりに、まあ、無理なそういう設定を作ったんだけど、まあ、そういうのがうまく、なんかたまたまそのやっぱり一枚写真を売って、また一枚、またフィルム一本買うみたいなね、そういうので、まあ逆に続いてた、要するに、まあ会社の派遣だと、その、まあもう宮本さんいいですよって言われる時が、可能性ありますよね、可能性あるね、まあ2年も行ったらいいでしょうとかって言われるけど、でも僕としてはずっと続けたいから、これはずっと続けるためには自分で稼いで自分で次の費用を作ると、うん、そういうことをまあ目標にね、でやり始めた、まあ、それでずるずるずるずるね、あの、もうでも日本帰ろう日本帰ろうって、まあずっと思ってたんだけど、なかなか帰るタイミングをね、意識して、うん、まあ最初は青木さんやジャンボさんやいろんな人が活躍してね、仕事はボンボン入ってきて、面白いに仕事がうまくいくようになったんだけど、だんだんその人たちも活躍ができなくなって、あ、これはもう帰る潮時だなと思ったところに、タイガー・ウッズっていうね、すごい選手が、でたまたまその人、タイガー・ウッズをアマチュアから取ってたもんで、ロサンゼルスに住んでたもんだから、カリフォルニアでそういうアマチュアの時代から取れるチャンスがあってね、でタイガー・ウッズという、要するに僕なんかアメリカに住んでる時にやっぱりスーパースター、スターに出会うっていうかね、なかなかありそうで、いっぱいそういういろんなスポーツがあるし、いろんなカテゴリーがあるんだけども、スーパースターってそんなにないんです
。そうですよね、
もうそれはもう、あの当時としてマイケル・ジョーダンっていうね、バスケットの選手がもう本当に誰もがこの圧を感じる、僕も一度だけ、マイケル・ジョーダンを実際ね、そばで見たんだけど、本当にね、圧がすごい。あとマイケル、あの、もう一人の亡くなった
マイケル・ジャクソン、
と、たまたまスーパーボウルのハーフタイムショーでね、もう一番すごい勝った頃、スーパーボウルでマイケルが出て、ハーフタイムショーそんな知らされてなくて、10万人入って、 その中にマイケルがガーンって出てきた時はもうわーってなって、
それね、うわ、
だからそういうことを経験して、やっぱりでもスーパースターっていうのはなかなかそういう自分の取る、人にね、材料としてあるっていうのは、あ、いつか自分もそんな人が来たら、あの、幸せだろうなと思ってたんだけど、そこにタイガー・ウッズが出てきたわけよ。
アマチュアの時が全然違いました、やっぱり。
いや、もう15歳だったかな、ロサンゼルスオープンに出た時に、やっぱりもう地元の新聞で大騒ぎになって、まあ、最年少で PGA ツアーに招待されて、まあ、黒人の15歳が、の少年が来たって。でその後大学行くようになって、全米アマを3連覇して、そのターンプロっていうプロ宣言をするわけ。でそこからもうアメリカが大騒ぎになるわけ。この彼がそのプロ宣言をして、もう数ヶ月でそのアメリカの試合に何回も勝って、もうどんどんこのステップがすごいのです、もうお客さんがどんどん増えていくわけ、彼を追っかける、
15歳はもうそんな
に、もうとんとん拍子に続くわけですね。でそれをもう面白がって追っかけていって、で年が超えて春の一番最初のメジャーのマスターズに彼はもういきなり勝つわけ、もう最高潮よ。
すごい。
要するにもうそんな理想的なことがあるのかっていうぐらいな階段を登っていった、それを僕がずっとついていったもんで、まあそういうタイミングにたまたま会えて、でその後まあ彼はまあ歴代2位になるメジャー15勝するんだけども、まあたまさか僕は全部彼の優勝を取ることができた。
すごいね。
すごい。
そうね、どこで勝つか分からへんから、
まあでも違う
だからそういうタイミングにそのアメリカでこう仕事ができたっていうのは僕もついてたし、あの本当にいつか日本帰ろう日本帰ろうってずっと思ってたんだけど、でもね、ああいう人を見ちゃうと、もう興奮しちゃって、なんかこう離れられないんだね。もうそういう目の前にこのスーパースター、まっちゃんがスーパースターみたいなもんやん。
いやいや、どういう、ね、どういうあれですか。
目の前にある、目の前にある感
じ。緊張します。スーパースターが。
あのさっきのその、まあ、見合い楽器の話じゃないけど、やっぱりね、和歌山でこう活動してた時に、あのやっぱりいろんなことをこう興味が湧いたわけよ。やっぱりそれがすごいこうエネルギーになるっていうかね、いつかっていうそういうなんかすね、まあ、自分の背中を押すようなものがね、和歌山の中にあったような気がするんだよね。で今でもその宮城楽器で演奏してた人たちと、家に遊びに来てくれたりとか、また、
ね、
出会うようになってい
い、ね、
写真展来てくれたりとか、まあ、縁はまたねこうループしてね戻ってくるような感じで、またお付き合いできるようになってね。でやっぱりでもあの時にやっぱりそういう音楽を僕にこうなんていうかな、ああいう見合い楽器で聴いた時のことをいつも思い出すんだよね。ああいうのがなかったら僕はそんなに行動能動的にね前へ前へっていう感じにねならなかったかもしれない。世界行こうとかね、やっぱりそういう行動力はなんかこう和歌山の人たちが教えてくれたんちゃうかなと。
きっかけは見合い楽器 の、 ライブ。なんかリクエスト曲をおかけすることできるんですけど、はい、思い出ね、
いやもうね、その、まあ、僕はね元気なくなったりすると、そういうのを聞くんだけども、実は和歌山にその2つのバンドがあって、カティサークっていう、ウイスキーのカティサークと同じ名前でカティサーク、これはファンキーな音楽をやってる、でもう一つがあのシンジケートチャプターっていう、これはブルースのやってて、どっちもかっこよくてね。でその同時期にこので彼らは卒業して一つのなにわエキスプレスっていうバンドに結成して、活動するんだけど、
そうなんですね。
でその時のアマチュア時代のバンド名がカティサーク、カティサークがいつも やってた曲がね、コモドアーズっていうね、はい、あのコモドアーズのバンプっていうね、あの当時ダンスが流行っていろんな、はい、まだディスコが流行るね、うん、ちょっと前の曲で、うん、ちょっと聞いてみてほしいね、
はい、
めっちゃかっこいいですよ、歌詞が浮きますよ。